3.11 東日本大震災とそれに伴う原発事故から私たち人間そのものが問われ続けています。人間の思い、つまり思い通りにしたいという心根だけが絶対化された現代は、死が全く見えない社会になってしまいました。死の問題に限らず、苦しみとか悲しみはない方が良いという考えが蔓延し、いざ自分の前に苦悩とか悲しみが起こってきた時に、人と人との関係性の中から学ぶことを忘れ、自分の手を汚さないで専門家とか専門分野の人に委ねていく社会になってしまったのです。それは老、病、死に特に顕著に現れています。誰もが老いる身であり、病気をしていく身であり、死すべき身であるのにもかかわらず、その身と真向かいになって生きていくということがないのです。先日私の寺の信者である御門徒が仏前結婚式をされました。阿弥陀如来のお像と宗祖親鸞聖人のお姿を描いた御神霊の前で結婚を誓う厳かな儀式です。結婚式にはお祝いの法話があります。お祝いの席では別れる、死ぬ、苦しむといった言葉はタブーなのですが、それに触れないのは仏教ではありません。私は法話の中で、お二人が結婚するということは、いずれはどちらかが先に亡くなって、どちらかが棺に花を入れて、ありがとうと言いながら、愛する人と死別していく苦しみが来るのを約束するようなものですね。二人が生活を共にするということは、死を生の拉致外に追いやってごまかすのではなく、命の厳粛な事実をしっかり受け止めて生きていくことを決意するということではないでしょうか。そして死別していく命であっても、永遠に変わらないものを教えに尋ねていってください。おめでとうございます、とお祝いの言葉をかけました。新郎新婦は深くうなずかれていました。式が終わって参列されていた50代の女性が私のところに駆け寄ってきました。私はがんを患っているのですが、がんのままにかけがえのない命を生きていこうという気持ちになり、今までの私が問われました、と涙ながらに語ってくださいました。この方は自分の在り方を見直され、老病死に真向かいになられたのです。教えに照らされると自分の愚かさを自覚するとともに、生きる力が与えられるのでしょう。私はとても感動し、仏教に触れる大切さを改めていただいたことです。現代に生きる多くの人がそのことを教えられる一番の場が葬儀ではないでしょうか。だからこそ葬儀に仏教が寄り添ってきたのです。ところがその葬儀すら経済的効率性の中で簡略化し、すべてを葬儀社に任せてしまっています。都会では今や遺体を家庭に安置せず、葬儀社に預け、葬儀も火葬場の窯の前で済ます直葬が激増し、ますます死が隠蔽されて、死が自分の問題にならなくなっています。亡き人を縁として、死すべき身をどう生きるかという誰もが本来持っている宗教的課題を明らかにしていくことが、亡き人への本当の供養内容となるのでしょう。教えに根ざした葬儀が回復されない限り、現代はますます迷いを深めていくのではないでしょうか。 どんな自分も受け止めるということは容易なことではありません。状況によっては自分を受け止めることができないのが人間として生まれた存在の悲しみです。死の前に立つと何も間に合いません。しかし間に合わないところに初めて見えてくる世界があるのでしょう。人間はいたずらに苦悩しているのではありません。その苦悩するところに何の価値づけもいらない私のままでありたいという深い願いが生きているからです。その願い、本願は決して消えません。親鸞聖人の教えに生きた明治の念仏者清沢満氏は、生のみが我らにあらず、死もまた我らなりと身をもってうなずかれました。死を受け止めてこそ生きていることそのものの尊さを実感できるのではないでしょうか。生を輝かせているのは実は死だったのです。生と死を分けてしまい、死を排除する現代の闇は深いと言わねばならないでしょう。その闇を越えていくのは一人一人の課題です。